全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌542番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌6番。どういたします。御招きによって今御前に集まりまして、いよいよの生徒らと同じように私どももまた思いを一つにしてあなたの前にひれ伏すものでございます。あなたは私どものようなものを求め、しかもその求めた思うことはあなたを拝み、あなたを愛することでございます。私どものようなものがそのような意味においてあなたのお役に立ち、何らかの意味においてあなたの必要とされることであることを思い、誠にもったいなく存じます。私どもはあなたに作られたものであり、 あなたの御心のままにしか生きえないものでございます。小さな範囲内で自分の気持ちを生かすことはできても、大きなことにおいてあなたのご計画から離れることのできないものであります。そのようなものがなおもあなたの見栄えのために生きることができるということは光栄でございます。そしてその中にわずかな間しか地上に生きることのできない私どもの命の意味があり、誠に力があると信じます。今日あって明日炉に投げ入れられると主が仰せになりましたように、誠にわずかな年月、悪せく働き自分の思うことのごくわずかさえも成就できない私どもを、あなたは顧み、これを求め、しかもあなたの見栄えのために用いたもうことを誠に尊く存じます。願わくはどうぞ毎日ただ己の欲に向かって進むのではなく、しかも成就しえない欲望のゆえに悪せくするのでもなく、ここに変わることのないあなたの御心とご計画があることを信じ、それに己を委ねて生きることにも死ぬことにも勝って御業を励んでいくことができますよう導きたまえ、そのことの中心になります礼拝を今年も私どもは正しく清く守ってまいることができますよう助けたまえ、弱いものを顧み、弱さを誇り弱さの中に安住するのでなく、まことにあなたによって生かされるものの光栄と喜びとを知ることができますよう導きたまえ、今年も願わく私どもの家庭を祝し、私どもの職場を学び屋を持ち場をそれぞれ守ってくださいますよう願います。儚い消えゆくものによって支えられるのではなく、変わることのないあなたの慈しみによってその歩みが力づけられてまいることができますよう導きたまえ、教会のこの一年の生活を祝し、一層充実したものとなり、恵みをたたえて誰にでもこれを分かつことができますように、また積極的に人々にそれを述べ伝えることができますよう導きたまえ、病の中にさまざまな試練の中に痛み弱る信仰の友の上に、あなたの豊かな恩返り身があり助けと守りを与え、信仰に忍耐し乗り越えていくものとなさせたまえ、ことに疫病のために苦しんでいる人々を、また救援のために労する人々を助け守りたまえ、どうかあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える西荻教会の上に御帰り身を与えたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第9章5節から6節、旧約1074ページ。イザヤ書第9章5節から6節。一人の緑子が私たちのために生まれた、一 人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。新約聖書ルカによる福音書第23章1節から5節、新約157ページ。ルカによる福音書第23章1節から。そこで全会衆が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスをこう訴え始めた。この男は我が民族を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりました。そこでピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですとお答えになった。ピラトは祭司長たちと群衆に、私はこの男に何の罪も見出せなかったと言った。しかし彼らは、この男はガリラヤから始めてこの都に至るまでユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのですと言い張った。そこまで。クリスマスの時を過ぎ、久しぶりに再びルカによる福音書の御言葉に戻って聞き続けてまいりたいと思います。本日のところに出てまいります総督、岩波国語辞書ですとこうあります。すべ率いること、すべってのは統治するの統です。すべ率いること、その役目の人、特に植民地の政治軍事を司るもの。植民地が世界各地にあった時代ですと、総督というものは割と目にし耳にするものであったかと思いますが、現代ではほとんどないでしょう。でもあるんです。どこかご存知ですか？カナダとオーストラリアです。旧宗主国のイギリス国王が、まあ、名目上といったら失礼かもしれませんが国王であり、その国王によって任命された総督がいるのです。まあ、今やそれは名誉職に近いものだと言われていますが、新約聖書の時代、ローマ帝国は自分たち本国以外のこの支配下に置いている国々を属州と呼びました。所属する属に州、属州です。そしてそれぞれの属州に総督を置いたのです。まあ、時代によっては知事と言われたりもします。肩書きの名称としてはね、総督を各属州に置きました。 この新約聖書の地、ユダヤの地は、あのクリスマスで悪名を轟かせたこのヘロデ大王の死後、その子供たちで、この権力争い、皇位継承争いが起こりまして、またその子による失政も重なりまして、ヘロデ大王が亡くなってから10年、紀元6年にローマ帝国はこのユダヤをユダヤ属州と定めたんです。もはや独立国として認めていないんです。そして属州であるからにはそこに総督が送り込まれてくる。この総督はローマの皇帝が任命した総督であり、いわばローマからの直轄地としての支配、もうローマからストレートにそこを支配する形を取ったわけです。で、この総督という立場は絶大な権力を持っていまして、このローマ軍と同時に、実は自分の兵隊、私の兵、軍も合わせ持っておりまして、言うことを聞かない者たちは徹底的に弾圧をしますし、その権利で莫大な財産を蓄えることができたんだそうです。で、実際にローマのこの帝国の各地の属州の総督たちはそれをやっていたそうです。主イエスの十字架刑を公式なものとして言い渡し、なんとそのために2000年にわたって毎日曜日世界中でその名が呼ばれることになってしまった本日の総督ピラト。今日だって日本の各地の教会で使徒信条が告白されるときに必ず総督ピラトのもとに苦しみを受けと言ってるわけです。世界各地の教会でもきっとそうです。これほど自分の名前が言われているようになるとは思いもよらなかったでありましょう。主イエスに次いで何度も言われている人ではないでしょうか。この人はローマ貴族出身ではなく、騎士階級と言われる身分から総督にまで、いわば自力で上り詰めた人です。ローマの世界にはこの階級がいくつかありました。そして国を治めたりするのはもっぱらやはりこの大土地所有者である貴族階級でした。しかしこのピラトはそういう貴族の家に生まれた人間ではなく、その下でいわば兵隊として働く騎士階級の人だったわけです。ローマのこの裕福な貴族に多かった、いわゆるローマ中央政界の上級政務官、いろんな肩書きあるんです。で、みんなでこう選挙したり投票したりして、こう一番こう偉い人たちを選んでいく。それこそ極めて民主的な形、共和制ですから、形でいろんな指導者が選ばれていくんですけれども、それでも大体がお決まりで、この貴族階級の者たちの中から選ばれていくのが、多くでありました。まあもちろん実は、平民と言われる階級から選ばれる枠組みも実はちゃんとあったんですけどもね。細かく言いますと。でも、やっぱりもっぱらこのお金持ちの貴族階級の人々の中から、そういうローマの政治の中枢に入っていって、挙げられていって、そして、いわば、偉い肩書きを歴任した後です。歴任した後、最後の ちょっと言葉が下品ですが、うまい上がりとしての仕事が総督だったんです。上がりって嫌な言葉ですね。このそれまでもすでにいい仕事、いい身分、そしていい、収入を得てたんですよ。それでもです、総督になって、さらに私腹を蓄えていく。総督ピラト、今日のね、総督ピラトはその一人ではなかったわけです。そこはちょっと私もぜひ心に留めておきたい。総督ピラトは皇帝のティベリウスという人に抜擢されるのです。まあ、ヘッドハンティングに近い、ね、抜擢されて、そして総督に任命された人でありました。皇帝直々に。ですからこの皇帝に対する忠誠心というものは非常に強かったようであります。で、使わされるこのユダヤの地っていうのは危ない場所でした。もう常にいろんな争い事や紛争が起こります。そんなところを安定化させなくちゃいけないわけですから、この仕事は決して容易ではありません。ピラトは自分をそうやって認めて任命してくれた皇帝に対するきっと忠誠心からでしょう。こんなことしちゃうんです。それまでの歴代の総督はユダヤ民族というのが恐ろしくこう個性的な民族で、この像のない唯一なる神を拝む民だから、偶像崇拝に対するアレルギーが強烈だったわけです。ですのでローマの神々というのは偶像山ほどありますので、それを持ち込もうとするとものすごい反発抵抗が起こる。ですから歴代の総督は、そういうローマの神々とか像を持っていかなかったんです。ところがピラトはローマ軍の軍旗っていうのがあるんですね、旗。その軍旗の多分一番トップのところに皇帝の像がついている軍旗をエルサレムに持ち込んだんです。そしてみんなが一番見えるところにドーンと置いたんです。で、すでにこのアウグストゥスと言われたこの皇帝はですね、自分の神格化ということを着々と進めておりましたから、その皇帝の像を神の都エルサレムに持ち込んだということで大騒ぎになりました。そしてもうどうかこれを取り下げてくださいと、引き上げてくださいって、たくさんの人がピラトのもとに嘆願していって、ピラトは周りに兵隊をぐるっと囲ませてですね、お前たち言うことを聞かなかったら今直ちにここでお前たちの首を跳ねてやるって言ったときに、そのユダヤの代表の者たちは結構ですと、自分たちの首を跳ねてくださって結構です、でもどうかその代わりにこのローマ皇帝の像のある軍旗を取り下げてくれ。そこまでやり取りして、さすがのピラトもそこで折れまして、一旦引き下げるんです。それからこんなこともありました。エルサレムの都っていうのは小高い山の上にある要塞都市でした。ですから攻めるのはとても難しい。で、山の上にあるということは実はですね、水の確保が難しいわけです。人々が生活していく上で水っていうのはどうしてもなくてはならないものです。その水をたくさんの人がそこで生活するためには、たくさんの水を確保しなくてはいけません。深く井戸を掘って水を汲む、あるいは雨水を貯める貯水槽を設ける、いろんな手があるんですけど、ピラトは水道を引こうという工事を提案し、そしてそのためのお金を エルサレム神殿にお前たち出せと命じたんです。エルサレム神殿は、実は、たくさんの人たちが礼拝に来て、そこで生贄と一緒に献金も捧げますから、あったんです、お金が。持ってるんです。で、ピラトはそこに目をつけているわけです。お金があるわけですから。エルサレムの都に水道を引くから、お前たち金を出せ、命じた。これに対してもものすごい反発。何を言ってるんですかと。これは神の神殿で、神様のために捧げられたお金をですね、そんな世俗のことのために出せなんて無理ですって言って抵抗していきました。しかし、これも実はピラトはただ自分の権威を示したくてやってんじゃないんです。杉越の祭りとかカリオの祭りなんていうエルサレムでお祭りが行われるとき、全国から人がわんさか集まるわけです。そのときに水が足りなくなる危険があるわけです。生活用水が。そういう大勢の人が集まるときのために備えて、彼はそのいわゆるライフラインとしての水道整備をしようとしたんです。でもそこで神殿のお金ってところで引っかかって騒ぎになった。さっきのは軍旗の話ですね。軍旗の話はあれはローマ皇帝に対する忠誠を示すパフォーマンスですよ、いわば。でもそれは彼の政治力を示すものでもあったわけです。言うことをちゃんと聞かせていく、ローマの権威のもとに従わせるという。ピラトという人はこの他にも、例えばルカ13章1節にガリレア人たちを殺してその血を彼らの生贄に混ぜたっていうことが福音書の中に出てきます。とっても残虐な人間に思います。しかし実はさっきの政治的なことと重なりますけど、ガリラヤっていうイエス様が活動したこの地域っていうのは、北方のね、北の地域っていうのは、もうずーっと前から、この反ローマ運動の拠点となった地域なんです。そして実は何回もそこでローマに対する反乱が起こっているんです、すでに。熱心党っていうのが、聖書の中に出てきて、十二弟子の一人にもこの熱心党のメンバーであった者がいます。熱心党ゼロ体とかいう言い方をしますけども、彼らはどこから出るかというと、ガリレアから出てくるんです。ガリレアの方から、熱心というのは神様に対する熱心であるわけですけれども、具体的には対ローマに対する抵抗運動だったわけです。ガリレア人を血を流したっていうのは、ピラトにとったら、対ローマ、アンチローマの抵抗運動、反乱運動を起こす地域の危ない者たちに対する、いわば、政治的な圧力だったわけです。こうやって見てまいりますと、この総督ピラトという人物は、反ローマ活動をしっかり抑え込む政治的手腕もあるし、あるいはインフラ整備をきちんと整えていくこと、またもう一つ実は、総督の大事な仕事は税金をちゃんと集めることです。でも、ただただ税金を絞るだけでは、どんどん経済は低迷していくわけです。ですから、総督の仕事というのは、たくさんの税金を取り立てるためには、そういうライフラインの整備をきちんと、あるいは道路の整備をし、橋を作ったりしながら、経済活動を活発にさせていくわけです。で、その上で税金をしっかり取るんです。あるいは軍の指揮官でもありましたし、裁判官でもありました。ですから、 そういう意味では実に多様な能力を持ったやり手であったと言えるのです。さて、祭司長たちは最高法院で主イエスを神冒涜の罪で死刑とすることをすでに決定していたわけです。70人の議員で構成されると言われているこの最高法院、サンヘドリンと言われるものでありますが、夜中にですよ、夜中に突然呼び出しがかかったはずです。その議員たちは、それこそ国の最も地位の高い人たちが夜の夜中に召集され、そして大祭司の館でこの世を徹してナザレのイエスという人物の裁判をしたわけです。結論先にありきの裁判でありましたが、決定的な証拠をなかなか出すことができず、長引き長引き夜明けまでかかるわけです。でも最終的には主イエスの言葉尻を捉えて、ついに目的の神を冒涜するという最も重い罪を宣告することができた。神冒涜の罪は殺人と姦淫に並ぶ三大最も大きな重罪でありました。立法によればこれらの罪は石打ちの刑で死刑と処せられるべきものでありました。しかしローマの支配下にあって、このユダヤの指導者たちにはこの死刑執行の権限がなかった。ローマ総督によるローマ法、ローマの法です、ローマ法に基づいた裁決が必要であった。ローマの法律、ローマ法では神冒涜で死刑にすることはできない。大祭司たちはそのことはすでに承知しておりまして、ですから主イエスをローマに反逆する政治犯として極刑に処するよう求め、罪状を挙げているのです。国家転覆罪ですね。今でいうアジアのあちらこちらの地域でも今起こっているではありませんか。同じことです。いつの間にか姿が見えなくなっちゃうと言われたりしておりますが、いつの間にかじゃなくて、ここでは正式に国家転覆罪、国家反逆罪で極刑に処するように求めて罪状を挙げているのがこの祭司長たち。三つ挙げています。一つ目は我が民族を惑わしているという、惑わすというのはこう背かせるという言葉で、ローマ帝国に対してこの反逆をそそのかし扇動しているんだというのです。私たちは四つの福音書を通して主イエスの言動をよく知ることができますけど、皆さんどうでしょうか。長年聖書に聞いていらっしゃる方々、イエス様の言葉の中でストレートにローマ帝国やローマ皇帝を批判し非難し反逆を煽るような言葉があったでしょうか。ないと思います。まあ、偽証して嘘の証言を作り出すことは可能かもしれませんけど、実際にはなかった。まあイエス様が唯一こう権力者を皮肉るときは、領主ヘロデがこの後出てきますが、ヘロデのことをあの狐がって言って皮肉って言っているぐらいかもしれません。皇帝への税金を納めないようにさせていると、二つ目のこの罪状を挙げています。しかしご存知のように、主イエスはまさに税金問題で罠にかけられそうになりました。その時に何とおっしゃったか。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返すべし。ということは、まるで皇帝への税金を肯定しているかのごとくでございます。わかっていただけたかな。で、三つ目が、 自分のことを王たるメシアだと言っているというのが3つ目のこの罪状です。でもシエスがストレートに私がメシアだって言ったことはないはずです。弟子たちが言ってるんです、あるいは周りの者が言ってる、それを受け取られただけのこと。総督ピラトはこの祭司長らの思惑をとっくに見抜き、その訴えにろくに反応いたしません。ピラトが有能な政治家であったであろうと推論いたしましたが、そうであるならば政治家というのはです、情報収集が大事なはずです。独裁者たちはスパイを町中に送り込んで歯向かう者を片っ端から捕まえるし、密告制を使いますけれどもね、かつての全体主義国がそうでしたけども、どの時代だってそうです。政治家だったら情報をいかにしっかりと取るか、これが政治の戦いの重要な鍵になるわけではありませんか。総督ピラトは実はエルサレムには住んでなくって、地中海に面した都市カイサリアというところに常駐していましたが、このユダヤももちろんのこと、この近隣の危うい火種を抱えている特に北方のガリラヤ地方の情勢にもいわばアンテナを張り、大勢の人が押し寄せているという噂のナザレのイエスについてももちろん情報収集していたのではないかと思うのです。のほーんとお酒でも飲んでですね、歌でも歌って詩でも作って貴族的暮らしに、あぐらをかいて生活していたか、総督ピラトは自分をこう担いでくれたこの総督にしてくれたこの皇帝に対する忠誠心ももちろんあって一生懸命仕事したはずですから、きちんと情報収集をしていたと私は思います。ですからここで杉越の祭りだからだと、人が大勢集まるから危ないことがないようにとエルサレムまでわざわざ出向いてきている中ですよ、朝一番祭司長たち権力者の面々ががん首揃えてやってきた。でもはんはーと大方お見通しであったのではないかと思われる。ピラトの反応は実に冷静であります。税金問題、お金の問題っていうものは普通ならば何よりも敏感に反応することであります。でもピラトは一切反応しないではありませんか。反乱の扇動をしているっていうのもこれにも反応しない。唯一反応しているのは王と自称したっていうそこでした。祭司長たちの思惑を見抜いており、この引き立てられてきたナザレのイエスという人物は何ら政治的脅威でもないし警戒する必要もないということの表れだと言ってよいでしょう。ピラトが唯一反応した、王と自称したという点、実はこの状況はですね、ヨハネによる福音書が割と詳しく書いてあります。で、この杉越の祭りですから、ユダヤ人たちはですね、異邦人というのは汚れている者たちですから、そこに触れるのは嫌な、ダメなんです。ですから、ピラトのところに行くんだけど、多分官邸の、玄関のところで中に入ろうとしなかったはずです。それでピラトが呼び出されるわけです。一番偉い人がですよ。で、この男がああだこうだって言うわけです。で、ヨハネ福音書を見ると、ピラトはですね、イエス様をこう官邸の中に呼び入れるんです。ちょっと来いっつって。で、官邸の中で、この祭司長たちが玄関の外のところで待たせておくような形で、祭司長はイエス様に差しで尋問するわけです。それが、実はルカはその辺を省いています。 省きながらストレートに、あなたが王なのかと総督ピラトは主に尋ねたのであります。マタイやマルコのこの箇所を見てみますと、実は同じ言葉が実はあるんですけども、他の言葉があるんです。何かというと、ピラトはなおしつこく尋ねたって言うんですね。しつこく尋ねた。しかし主イエスはそれ以上一言もお語りにならなかった。つまりマタイやマルコはですね、ピラトの尋問の中でも主イエスの沈黙ということをにこうフォーカスしているわけです。ところがルカはそれをある意味で削るというか書かないんです。多分知ってたと私は思いますけど、書かないでこのピラトとイエス様との短いやり取りだけにこうギューッと集中させようとする。そこにあるやり取りは何かというとですね、キーワードはね、あなたって言葉なんです。新旧約聖書ではピラトは権力のトップにいる人間ですから、イエス様に対してお前はという言い方をしています。まあ、無理もない、多分そうでしょう。お前はと。でもこの言葉はですね、あなたがと言ってもいいわけです。文法で言ったら二人称単数主格ね、あなたが王なのかとピラトが問うたのに対し、主イエスはあなたが言っていると答えるんです。そのようにあなたがって言って、そのようにって頭についてますけども、元のギリシャ語ではですね、もっとシンプルなんです。あなたが言っていることだ、あなたが王なのか、あなたが言っていることだ。このあなたが、あなたがっていう言葉がこうやり取りされるんです。あなたが言っているだけだ。別にピラトの問いをはぐらかそうとしているのではない。あなたに対してあなたで返している。お前って言われたからお前が言ってるだ、言ってるんだっていう、ちょっと乱暴な言い方だっても構わないんです。あなたに対してあなたで返す。シエスが口にされた言葉はこれだけでした。ピラトはこの後、祭司長らの策謀に巻き込まれないように、私はこの男には何の罪も見出せないと言ってかわそうとするわけですが、かえって祭司長らは声を強くして言い張り続けるありさまとなりました。今日はピラトの方に目を向けたいんですが、キリストとの出会いというのは本当に不思議であります。ピラトの場合、お前は王なのかなどと皮肉いっぱいに、どう見たって王に見えないわけで、でもあえて皮肉っぽく、そして偉そうに、お前が王なのかと問うているが、答えはもう自分の中にある。シエスはあなたがそう言っている、まあちょっと補足するならだけだと答える。それはピラトが問うという、質問する、尋問する、問うという姿勢ポーズを示しながら、実はあなたは結論をすでに持っているだろうというこの投げ返しであります。シエスの言葉はつまり聞く耳がないということを気づかせようとする問い返しの言葉と見ることができる。 問いながら実は聞く気がない。迷って尋ねているようだが、聞きたいことは、その結論はもう自分の中にあって、すでに。それを相手が言ってくれるかどうかを試しているだけ。あなたが言っているとは、そのあなたが言っているのは何なのかであります。言っている内容、どう考え、あなたはどう結論づけているのか、実はそう問い返されている。何でも自分が分かっているつもりになって、自分で勝手に解釈をし、自分の結論を作り上げていく。神様に対してやっていることだけではなくて、それは隣人に対しても同じことをやる。その愚かさに気づかずに、その傲慢のゆえに、どれだけの傷を生み出してきていることか。聞く耳のない者の耳を、主イエスはこの小さな問い返しによって開いていこうとされている。あなたが言っている。その中身は何か。自分の言っていることを問い直すことを得させる。そうやって心の扉を叩いている。自分が偉そうに分かったつもりになって、決めつけていたことで、その傲慢によって周りにも、自分自身にも、多くの痛みを、傷を引き起こしてきていたのに、やっと気づかされていく。逃げ出したくなるところを逃げないで、その気づきに向き合い、本当は傷つき果てて、ボロボロな自分であることを、ついに認め、そのようにして砕かれたものに、主イエスは十字架の言葉を聞かせてくださる。あなたは許されるのだ、と。あなたが言っている。あなたが言っているだけだ。ここから始まってトントン叩かれ。自分を問い返し、また主イエスに問うんだけど、もしかしたら二度目に、やっぱりあなたが言っているだけだって言われてしまうかもしれない。三度目もそうかもしれない。でも、四度目ぐらいから、ちょっと変わってくるかもしれない。そうやって、主イエスとの対話を重ねていく中に、最後に、十字架の言葉に、たどり着くことができるのであるならば、誠に幸いであります。ピラトは権力の頂点に立っていて、そこまでには到底至っていないわけでありますが、まだ出会ったばっかりですから。しかし、皮肉めいて聞いたことへの、主イエスの答えから、結果的に彼は、この者には罪を見出せないという言葉を口にしていく。ピラトの中でも、どこまで自覚的であるかはわかりませんが、自分を問うということが起こっているのではないだろうか。十字架の言葉までたどり着くのには、時間がかかるかもしれません。しかし、あなたは許される。あるいは、あなたは許されているのだ。という言葉を、生きる復活の主から、この自分への言葉として聞くとき、きっとそのときに、あなたは救い主、私の主です。との告白が、応答が湧き出てくるでありましょう。あなたの応酬が十字架によって全く別次元に変えられる恵みに、ともどもに感謝したい。 祈りましょう。主よ、祭司長たちのあなたに対する激しい憎悪の中、あなたは総督ピラトに向き合い、問いかけとなる一言を与えられました。ピラトと同じように私どもも問うポーズを取りながら、実は自分の中に結論を持っていることを問われ振り返ることのできますことを感謝いたします。あなたと私という関係の中で誠実な問いかけと応答、そして自分自身の発見とその自分への許しの言葉をいただけます幸いに感謝いたします。あなたはメシア、救い主、私の主ですと告白し、その主の御旨を尋ね求める生活へと立ち上がらせてくださいますよう願います。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌261番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金を捧げいたします。
します。慈しみ深い聖なる父よ、皆を褒めたたえます。御子イエスキリストを通して聖霊の力強い働きにより私たちに常しえの命を与え、あなたの民としてくださいました恵みを覚え感謝いたします。今御前に捧げるこの捧げ物を深い憐れみのうちに御旨を叶うものとし、主の栄光を表すために用いられますよう願い祈ります。主の家族である私どもを絶えることのない恵みのうちにお守りください。どうか主の守りによってすべての災いを免かれ、世行いをもって主に仕え、栄光を主に期する歩みをなさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
正英賛美歌543番。可能な方ご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。